ではこれから聖書を朗読いたします。今日はマタイの福音書の1章18節ですね。聖書の新約の1ページです。では読みいたします。イエスはキリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。アメン。今日は、中島牧師からすべての神の恵みと題してメッセージをいただきます。
おはようございます。どうも、初めての方もおられると思いますけど、ニュージャージー朝9時からニュージャージーで礼拝をやってですね、また午後1時45分からニューヨークマンハッタンでも礼拝をやってるんですけど、2カ所でですね、礼拝を捧げています。ラブ JP チャーチというですね、教会の牧師をしている中島と申します。どうも今日は本当に皆さんと共に神様礼拝できることを本当に嬉しく思います。で、今日は本当にこのイエス様の誕生をお祝いする中でですね、神様が与えてくださる御言葉、マタイの福音書1章18節からすべては神の恵みですというタイトルを持ってお話ししたいと思います。イエス様の誕生物語というものを通してですね、神様から私たちが今日メッセージを受けることができればと願います。まずもう一度18節を見てみるならばですね、イエス様の誕生はどのようなものであったのかということが書かれてあるのか。それはマリアという一人の女性を通して聖霊によって身ごもったということなんですね。イエス様の誕生は私たちとは違う誕生の仕方でありました。私たちはお父さんとお母さんを通してこの世に誕生するようになったんですけども、でもイエス様は違ったということですね。イエス様はマリアという一人の女性を通して、マリアがまだ男の人を知らないときに、まだ彼女が結婚をしていないときに聖霊様の働きによって身ごもったんだという、そのような信じられない方法としてイエス様この世に誕生をされたということなんですね。で、私たち人間がイエス様を信じようとするときにつまずくところはまずこういうところだと思うんです。漫画みたいなお話、映画に出てくるようなお話であって、私たち人間が考えるときに全く理解することのできない内容であると思うんです。なぜまだ男の人を知らない女性が子供を身ごもることができるのか。今の時代を生きる私たちはその女性がまだ結婚をしていないのにですね、子供を身ごもってしまいました。そういうお話はよく聞くお話であると思いますね。今の時代においてはあまり珍しいことではないかもしれません。日本ではよくそのできちゃった結婚という言葉がありますけども、子供を先に妊娠してしまったがゆえに結婚をするということですね。でも今日の聖書はできちゃった結婚とかそういうお話じゃないわけなんですね。結婚をする前にマリアとヨセフ子供を作ってしまってできちゃいましたという、そういうお話ではないわけです。今の時代においてはそのようなお話は珍しいことではありませんけど、当時においては絶対に許されないことでありますね。で、別の聖書の箇所を見ればですね、ある女性が勧誘をしている現場を見られて、訴えられるという場面を見ることができるんですけど、で、その時に勧誘の罪を犯した女性を訴えていた人々はですね、この女性は石打ち刑に値するそんな大きな罪を犯しましたと言われるんです。確かに当時の律法によるなら、結婚をする前に子供を作るというようなそんな行為をするということは、それはもう石打ち刑に値するほど大きな罪であったんです。でも今日の聖書に登場するマリア、またこれから夫となるヨセフはですね、そんな罪を犯したことではないということなんですね。マリアは夫となろうとしているヨセフを通して子供を身ごもったということではないんだ。 マリアは確かにこの時にはまだ男性を知りませんでした。そのようなマリアが聖霊様によって身ごもったんだという、私たちでは理解することが本当に難しいんですけれども、でもそのようなことが実際このところで行われていったということなんです。でまず私たちが今日このところから一つメッセージを受けることを願うんですけども、神様というお方はどのようなお方であるのかということ、それは神様というお方は私たちが信じることのできないようなとんでもないことを時にはなされる神様であるんだということを私たちは知るべきであります。神様ご自身の計画を成し遂げるために、神様は時には私たちの考えをはるかに超えて、私たちが想像していたことをはるかに超えて、私たちの道じゃないもっと高い道において働きをなされるお方が私たちの信じる神様であるんだということを知っていただきたいのです。旧約聖書のイザヤ書にこのような言葉があります。イザヤ書の55章8節から9節を読みますね。イザヤの55章8節から9節にはこのように書かれてあります。イザヤ55章8節から9節を読んでいます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。はい、神様の思いは私たち人間の思いとははるかに違うんだということ、神様の道は私たちの道よりも高いということ、私たちの人間の中にある常識はそれはすなわち神様の常識とはならないんですよということを教えられるんです。一度も男性を知らないマリアが聖霊によって子供を身ごもるようになるということ、こんなことは私たち人間の常識の中では決してありえない、考えられないことでありますけど、でもそんなことをなさるのが私たちの信じる神様であるんだということなんです。私たちの想像の通りであるならば、私たちが考えたその通りであるならば、私たちの常識の通りにかなった働きだけをされるお方であるならば、それは残念ながら神様じゃなくて人間であるということ、人間の想像を超えて働きをされるがゆえに、だから神様であるんだということです。私たちの思いを超えて、私たちの常識を超えて働きをなされるお方であるがゆえに、その方こそ神様であるんだということをまず今日私たちは知るべきであります。新約聖書第1コリント2章9節にこのように書かれてあります。新約聖書第1コリント2章の9節を読んでみますね。2章の9節、第1コリント2章の9節まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、はい、マリアがヨセフによってではなくて、聖霊によって身ごもるようになったということは、私たちの人生の中ではもう聞いたことも見たことも想像もしたこともないような、そのようなことでありますけども、でも神様はそんなことをなされたということなんです。何のために、私たちを救いへと導くために、全人類を救いへと導くために、罪人として生きるすべての者たちがイエス様の十字架の贖いによって罪許されて永遠の命を得ることができるものとなるために、神様はそのような方法を、不思議な方法を通して、人間が理解できないような方法としてイエス様をこの地上に誕生させたということなんです。同じように神様は私たちの人生の中にも、私たちではなかなか理解できないようなことをなされることがあるということなんですね。なんで神様こんな苦しい状況を許されるんだろうか、なんで神様は私が荒野を歩むことを許されるのだろうか、もっと私たちが理解しやすい優しい簡単な人生を与えてくださればよいのに、なぜこんな苦しい人生、なぜこんな悲しい人生、寂しい人生を送らなければならないのだろうか。聖書で約束されていること、神様は私たちの祈りに必ず答えてくださるということであるなのに、なぜ今答えてくださらないのだろうか。なぜ今与えてくださらないのだろう。なぜ今解決をしてくださらないのだろうか。 誰が考えても周りの人に100人聞いても100人が今この瞬間神様この問題の解決を与えてくださったら良いのに、神様が今私を平安な道へと導いてくださるならどれだけ良いのか、今この時に私の必要どうしてもこの必要なものを与えられるならばどれだけ良いのか、なぜ神様は私たちの理解できないようなことを今も許されているのだろうか、そのように思うことが私たちの人生の中にはたくさんあるということなんです。でも今日神様が私たちに語られることは、神様の思いは私たちの思いとは違うということ、神様の計画は私たちの計画とは違うんですということ、神様の時は私たちの時とは違うんだということ、神の方法は私たちの方法とは違うんですよということを語られるんです。今日私たちは神様の思いを受け入れるべきなんです。神様の計画を受け入れるべき、神の時を受け入れて神の方法に従って生きるべきであるんです。確かに私たちが考えた方法とは違うんですけど、私たちが考えた理想した夢見た道とは違うんですけども、それが神の方法であるならば、それが神の道であるならば、それを私たちがしっかりとその神の御前に謙遜になって神の道を受け入れなきゃならない、その道を受け止めなければならないんだということなんですね。ルカによる福音書の一章を見ればですね、神様の御使いがマリアに現れてこのように語ります。マリア、あなたは神様からの恵みを受けました。天使が現れてマリアにこのように語るわけなんですね。あなたは神様からの恵みを受けることができましたということなんですね。どんな恵みを受けたと天使は語るんでしょう。それはあなたは聖霊によって身ごもって男の子を産みます、これが恵みだというんですね。すなわち神様が全人類を救いへと導くための計画、その計画を成し遂げるために神様の一人子であるイエス・キリストがこの地上に誕生するのでありますけれども、その方が誕生するために神様はあなた、マリアをお選びになられましたということ、そしてそれはあなたにとって神様からの恵みなんですよ、そのように天使が現れて語るわけなんですね。マリアが聖霊によって一人子を身ごもるということは、それは神の恵みであるんだということ、もしかしたらマリアはこう思ったかもしれない、いやマリアはこのようには思わないかもしれませんけど、もしそれが私たちだったらこのように語るかもしれないんです。神様、私にはもっと別の恵みを与えてください、私が聖霊によって身ごもって救い主が誕生するということでありますけど、そしてそれがあなたは恵みだと語るんですけど、私はそんなちょっと難しい恵みはいりません、もっと別の恵みを与えてください、なぜならばそれは私たちが考えている恵みとは違う恵みなんだから。神様はそれは私たちにとって恵みであると語るんですけど、でもそれはマリアにとっては辛い道を意味するんです。なぜなら先ほども言いましたけど、男の人を知らないマリアが妊娠をしてしまうということ、当時の律法から言うならば石打ち刑に値するような、そんな大きな罪であります。もしかしたらそのような事実を通してマリアは石打ち刑になってこれから殺されてしまうのかもしれない、もしそうなるならそれがなぜ恵みだということができるのかということ、また何よりもマリアが妊娠をしたということを知ったならば、これから旦那となるであろうヨセフはどう思うのだろうか、聖霊によって私は身ごもったんです、何度も訴えても真剣な顔して訴えても、それをどのようにしてヨセフが受け入れてくださると思うのでしょうか、ヨセフの親戚自分たちの周りに住んでいる人々はどう思うんでしょうか、毎日あいつは罪人だと指さされながら生きなきゃならない、そんな人生を導かれるということなんです。神様の天使が現れてあなたが聖霊によって身ごもることはそれは神様の恵みであると語るんですけど、でもそれはマリアの立場からするならば決して恵みではないんです、難しい道なんです、苦痛の伴う道であり試練の道であり本当に難しい道、恵みの人生とはならないということであるんですね。私たちがマリアと同じ立場になるならばそれを受け入れることはとても難しいでしょう。それが恵みだと言われてもそのようには決して受け入れることのできない状況でしょう。 神様、そんな難しい恵みはいらないです。もっと楽しい、楽な、優しい恵み、私たちにとって分かりやすい恵みを与えてくださいと、私たちなら言ってしまうかもしれないんです。でもマリアはどんな告白をするのでしょう。私たちがよく知っている聖書の御言葉であります、ルカによる福音書1章の38節を読んでいます。ルカによる福音書の1章の38節、1章の38節ですね。マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。私たちならばもしかしたら拒否してしまうかもしれませんけど、でもマリアは拒否しなかった。そのことを受け入れました。それが神の恵みですか、分かりました、このように告白しながら受け入れたということなんです。このことがどうして恵みとなるか、今マリアには分かりませんけど、これは恵みであると今マリアは思うことができなかったかもしれませんけど、でもマリアは神の御心の通りに、神の計画の通りに、神の方法によって導かれるならば、その通りに行ってくださいますように、そのように告白をすることができたのです。この部分がもしかしたら私たちとマリアとの違いであるのかもしれません。なぜ今私が病気であることが恵みであるのか、なぜ今私が荒野を歩いていることが恵みであるのか、なぜ今私が苦しむことが神様恵みだと語るのか、決して恵みであると思うことできない、それが恵みであると私たちは絶対に認めることができません。私の人生においてなされていることの全てが神の恵みであるんだ、そんなことを絶対に信じることはできないんです。でも聖書は語ることを知ってください。第2コリントの12章9節から10節を読んでいます。第2コリントの12章9節と10節です。第2コリントの12章の9節と10節を読んでいます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私たちが難しい人生を歩んでいるならば、それは恵みであるということ。私たちが病気で弱っているならば、それは神の恵みであるんだということ。私たちの人生が荒野を歩んでいるような、そんな人生であるということならば、私たちが決して希望していなかった、そんな道を歩んでいるということであるなら、それも神の恵みなんですよと語るんです。なぜならば、そのような人生の中に、私たちが弱さを覚える、悲しみを覚える、本当に足りなさを覚える、その人生の中に、神の力が表されるようになるからだということ。私が弱い時にこそ神様の力が表される。私たちが難しい道を歩むからこそ神の大いなる栄光が表されるということ。イスラエルの民が荒野の道を歩んだがゆえに、雲の柱、火の柱という神様の栄光が表されるようになるということ。私たちが優しい道を歩んでいる時には、決して神の力が表されることないんです。私たちが難しい中を歩んでいるからこそ神の力が表されるんです。私たちではできないからこそ神の力が表される。私たちが弱い時にこそ神の大いなる栄光が表されるということなんですね。今もし難しい道を歩んでいるということであるならば、それは神の恵みであると知ってください。今弱さの中にあるということならば、それも神の恵みであるということ。なぜならそんな人生を通して神の力が表されるからです。皆様の人生を、これからの人生を通して神の力が大いに表される人生となりますようにと願うんです。難しい道を歩むことを通して、 私たちの願うことのなかったちょっと違う道であったんだけど、そんな道を歩むことを通して、また弱さを通して神の偉大なる栄光が表される皆様の人生となることができますように心から願うのでありますね。パウロは先ほど第2コリントにあれはパウロの告白ですけど、パウロはそのことを心から願ったんですね。ですから彼は先ほど私たちが読んだように、私は弱さも侮辱も苦痛も迫害も困難も受け入れます、甘んじますというふうに語るんです。こんな人生歩むことを望みませんけど、パウロはあえてそんな人生を私は歩むことを受け入れるんですよということ、またマリアも今それが神の恵みであると言われてもそれはよく分かんないんですけど、そのように実際思うことできないんですけど、でも私はそれが神の御心なら受け入れますということであります。同じように今日私たちも受け入れることできますように願います。難しい道であったとしても、辛い道であったとしても、弱さを覚える人生であっても、なぜこうなってしまうのでしょうか、そのように思える人生であっても、私の望まなかった道であったとしても、今日神様がそのことを許しているということならば、それを黙って受け入れることができる私たちになりますように願うんです。神様は決してあなたのことを忘れたことではないですね。神様はあなたをただ苦しめるためだけにそんな人生を歩ましているのではないのです。神様はあなたを少しばかりいじめるためにそんな道を歩ましていることではないんです。結局はあなたが祝福されるためなんです。結局はあなたが神様の偉大なる力を見て、あなたが喜び、あなたが感動し、またあなたの家族が喜び、あなたの周りにいる人々が祝福を受けるようになるために、今の私のそのような人生が許されているんだということを知っていただきたいのであります。最後は祝福なんです。最後は喜びなんです。最後は必ず神の栄光を見るようになって、私たちは感動して、そうだったのか、これもそれも全て神の恵みであった、そのように気づくことができて、両手を挙げて神様を賛美することができるものへと変えられていくのです。パウロはその時は分かりません。マリアもその時は分かりません。でも受け入れた時に、マリアを通して全人類の救い主がお生まれになられるという大いなる神の恵み、最後は必ず勝利する人生となるということを信じていただきたいんです。今のままでは終わらない。今が結果じゃない。今は途中であって、必ず最後に勝利を見るためにどうしても私たちが歩まなきゃならない道であるんだということを知っていただきたいのであります。あらのままで終わらない、弱いままで終わらない、苦しいままで終わらない、敗北のままで決して終わらない、必ず最後は勝利するんだ、それを信じて今の人生もしっかりと受け入れてください。あらのも受け入れてください。敗北も受け入れてください。死ぬことも受け入れてください。死ぬ時になったらもがいてもしょうがない、不平不満言ってもしょうがない、死ぬ時には私たち死ぬことも受け入れて、そしたら私たちは天国行くんですね。死ななければ天国へ導かれることはないんです。天国とは私たちにとって完全なる勝利が得ることができる場所、その場所へと導かれるためには、私たちはもちろん明日再臨が来たら私たち死ぬことなく天国へと導かれるんですけども、普通ならば私たちは本当にこの死というものを体験してそのような場所に導かれるということでありますね。私たちが死ぬときに、私たちが弱いときに、私たちが荒野を歩むときに、イエス様の力を見ることができると信じてください。それを信じて、今のこの私に与えられている人生も主の許しの中である人生であると信じてください。私たちの人生でなされている全てのことは神の恵みであるんだ、そのように受け入れて生きる皆様でありますようにお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今日このマリアのお話を通して私たちに語ってくださるメッセージを心から感謝いたします。どうぞ神様、確かに私が望まなかった道かもしれませんけど、私が考えてもいなかったような道かもしれませんけども、辛く苦しい悲しい、なんでこんな人生を許しておられるんだ神様と不平不満を言いたくなるようなそんな人生かもしれませんけど、今日学んだようにその人生も受け入れることができますように、そしてその中にあっても 私たちができる最善をもって神を賛美して生きることができますように導いてください。最後は必ず勝利します。イエス様のお名前でそれを信じます。どうぞあなたが一人一人に今のままでは終わらない、最終的に全ては神の恵みであったと告白できる、そんな人生として導いてください。全てに感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。